愛の力がパワーアップする30の方法。その1、愛はいくら与えても減ることはない。それどころか増えていく。愛の力をパワーアップさせるコツと聞くと難しいような印象を受けるかもしれませんね。しかし実際はとても簡単に愛をパワーアップさせることができます。愛の力をパワーアップさせるコツを次の一言で全て集約できます。愛は与えれば与えるほど増えていく不思議な存在。愛することというのは一人だけに対して行うものではありません。愛はたくさんの人に対しても与えることができます。それだと浮気になっちゃうという人が出てきそうですが、愛し合っているという関係の場合です。愛し合う関係は恋人だけにしましょう。単に好意を表現するために愛を与えることなら、友人や家族など誰に対しても与えることができる素敵なプレゼントです。その上、愛は減ることがありません。いくらあげても決して減ることがなく、それどころかどんどん増えていく不思議なプレゼントなのです。好意に喜んだ相手からお返しにまた愛をプレゼントしてもらえ、そのやり取りを通してさらに仲良くなっていけます。にもかかわらず、この世には愛を分け惜しみしている人がなんと多いことでしょう。あげたらあげた分だけ減るとでも思っているのか、自分の好意を人にプレゼントしない、できない人がたくさんいます。愛はどんなに与えても減ることはありません。私は自分の人生で得た知恵をサイトで表現していますが、これも一種の愛だと思っています。自分の経験が自分のためだけでなく他の人のためにもなれば、なんと素敵なことだろうかと思ったのです。私は無報酬なサイトでどんどん与える側になることを決めました。そのおかげでたくさんの人からありがとうメールをいただくことができ、私も嬉しく思っています。自分の存在が自分以外の人の役に立つことができるなんて、なんと素敵なことでしょうか。良い関係作りのために自分の愛を与えることは素敵なプレゼントであり、愛の力をパワーアップさせるコツなのです。減らない愛をどんどんプレゼントしていく。愛の力がパワーアップする30の方法。その2、恋愛こそが愛の代表であり、愛そのものである。愛と聞いて何より初めに思い浮かぶことといえば、何と言っても恋愛です。恋愛こそ愛の代表であり、愛そのものです。恋愛が他の日常と違うところは何でもありというところです。これこそが恋愛を余計に熱くさせてしまうポイントでもあります。恋愛は道路の交通ルールとは違い、ルールがありません。赤信号もなければスピード制限もない、歩道も道路の曲がり方も全て自由です。それだけ何でも自由な世界だからこそ、恋愛にあまり臆病に考えなくてもいいのです。まずは思い切って恋愛を楽しんでいけばいい。少し苦しい経験をすれば次から改善すればいい。それくらいの軽さでいいのです。恋愛ということをあまりに重く考えてしまっています。この人と付き合ったらどうなるのか、どう付き合っていけばいいのか、一つ一つ重く受け止め考えすぎています。そんな細かいことばかりを考えているから、余計に恋愛が難しくなってしまうのです。よくわからなければ、まず思い切って体当たりです。恋愛は本を読んだりテレビを見たり人の話を聞いているだけではわかりません。飛び込んで経験してこそようやくわかることなのです。恋愛がよくわからないからこそ、まず体当たりしていく。愛の力がパワーアップする30の方法。その3、2人でする恋愛も基本は自分一人。恋愛にも上手な恋愛と下手な恋愛の2種類があります。うまくもなく下手でもなくという中途半端なお付き合いは珍しいです。ほとんどの場合、上手にお付き合いができているカップルとそうでないカップルの2種類に分かれます。恋愛は特に人の心が中心に動いていることですから、この差がはっきり出てくるものなのです。うまくいくカップルはどんどん仲良くなれ、トラブルがあってもうまく解決に結びつけることができます。しかし、うまくいかないカップルはなかなか仲良くなれず、トラブルがあってもなかなか解決しません。どちらかというと、モヤモヤした状態の中、なんとなく解決というような状態です。この2つのカップルに差がある理由は、心がけが違うからです。日頃から自分に対してしっかりしている人は、お付き合いの時もしっかりしています。日頃からダラダラしてやる気のない人は、お付き合いでも時間にルーズであったり、話がなかなか弾みにくかったりします。一般的に恋愛というと、2人で、と考えてしまいがちです。確かに恋愛は二人で作るものですが、最小単位は自分の身一人だけということになります。自分がどれだけ磨かれている人間であるかが直接的に恋愛に反映されます。上手に恋愛をしたいと思うなら、相手がどうのこうのという前に、まず自分のことをしっかり管理することが大切なのです。恋愛は二人でも、基本は自分一人であることに気づく。愛の力がパワーアップする30の方法。その4、恋愛ではスピード制限はない。どんどん熱くなればいい。恋愛に弱気になることはありません。わからないときにはとりあえず前を向いて進んでいけばいいし、スピードも落とす必要はありません。好きな人がいれば告白です。付き合っていればもっと熱い関係を目指していけばいいのです。恋愛でブレーキをかけてしまうのは面白くありません。愛を抑制させてしまうことになります。恋愛というアクセルを踏めば踏むほど生きるのが楽しくなります。しかし、なかなか恋愛がうまくいかず、臆病になっている人ほど、車のようにぶつかってしまうことばかり考えています。ご心配なく。 車でぶつかって大怪我をすることはあっても、恋愛でぶつかって大怪我をすることはありません。死ぬこともありませんし、入院もありません。逆に、ぶつかったことのある人ほど大人になれるという不可思議な現象さえ起こります。恋愛では、事故を起こせば起こすほど大人の仲間入りとなるのです。不必要に恐れることはありません。大人になりたければ、一度恋愛で事故を起こしてしまうことです。事故を前提に考えれば、恋愛に対して怖いものなんてほとんど消えていくはずです。事故が起こっても起こらなくても、どちらでもハッピーなのが恋愛なのです。恋愛で大人になる。愛の力がパワーアップする30の方法。その後、ドキドキの大きさが好きの大きさ。ドキドキは大きければ大きいほど相手のことが好きだという証拠です。好きな人を目の前にすると勝手に心臓がドキドキし始めてしまいます。この心臓のドキドキほど自分の気持ちを正直に表した鼓動はありません。しかし、愛を深めるのが下手な人は、心の中で好意を感じていても、相手の年収や地位や肩書きなどを計算に入れてしまっています。そのために、頭の中の好きが必ずしも本当の好きであることを示しているとは限らないのです。一番正直なことは、とにかくドキドキです。ドキドキという胸の高鳴りです。このドキドキに正直になり、恋愛をしていけば本当に好きな人なのかどうかがわかります。私たちが日常、北がどちらであるかを調べるときには、羅針盤を使います。羅針盤で北を指している方向が北だということがわかります。これと同じように、自分が本当に好きな人が誰なのかを調べるときには、高揚感を羅針盤にしてみれば簡単にわかるのです。ドキドキという羅針盤で愛すべき正直な方向を調べてみましょう。ドキドキが大きい人である人ほど、あなたの大好きな人ということになります。ドキドキは好きの羅針盤になるのです。ドキドキという羅針盤で愛すべき正直な方向を調べてみる。愛の力がパワーアップする30の方法。その6、一人に絞り、とことん愛していくのが上手な愛の育て方。好きの対象が少なければ少ないほど、気持ちを一点に集中させることができます。当然、好きな相手は一人だけの方がうまく恋愛ができます。特に浮気症の人は決まってうまく恋愛ができません。好きな人が何人もいると、自分の気持ちを一人に絞りきれません。中途半端な恋愛になってしまうのです。上手な恋愛と下手な恋愛は、気持ちを一人に集中できるかどうかです。一人に集中できる人が上手に恋愛ができる人です。間違っても二人も三人も愛してしまうことのないようにしましょう。たとえ二人でも、それだけで愛の分配は二分の一になります。一日は24時間ですから、二人と付き合うだけでも、単純に会う時間も二分の一と限られるのです。愛し合うのは一人だけに絞る。愛の力がパワーアップする30の方法。その7、信用は言葉でなく態度で表現すること。上手に恋愛をするときのポイントは、信用を大切にすることです。自分を信じてもらうためのポイントは、言葉でなく態度で表現していくことです。どれだけ口で私は信用できますよと言っても、実際の行動で約束を破っているようでは信じることができません。信用は言葉ではなく態度でしか表現できないのです。もっとも、これは自分だけに限らず相手にとっても大切なことです。約束を守るという些細なこと一つをとっても大きな意味を持ってきます。約束を守るという、たったそれだけのことでも人間性を表してしまう大きなことなのです。自分が約束したことにもかかわらず、守れないようでは信用を適当にしか考えていないということです。そういう人は順調に信用を落とします。人から信じてもらえなくなり、恋愛関係でも本当に好きなのかどうかさえ信用してもらえなくなるのです。基本的なことと思うかもしれませんが、基本だからこそ大切にしてほしいのです。約束を守るということは、軽いことなどではなく、人間性すべてに関わる大きなことなのです。約束をしっかり守る。愛の力がパワーアップする30の方法。その8、失敗を笑うのではなく褒めてあげる人になる。相手の恥ずかしい失敗を笑ってしまう人がいます。もちろん、相手が笑いを取るためにわざとやった失敗ならいいのです。しかし、本人が真剣になって頑張った失敗に対しては笑ってはいけません。むしろ褒めてあげるようにすることです。真剣に頑張っている人は本気一色ですから、失敗した時に笑う人は嫌われてしまうのです。一生懸命になっている人に対しては、結果はどうであろうと褒めることです。応援してあげるのです。人から好かれる人は、人の失敗を笑ったりはせず、むしろ応援できる人なのです。失敗は笑うのではなく褒めてあげる。愛の力がパワーアップする30の方法。その9、恋愛上手が心がける、もう一つ褒める習慣とは。上手に恋愛をする人は変わった習慣があります。もう一つ褒める習慣です。褒めるのは素晴らしいことです。相手を上手に褒めることで、機嫌も良くなり、気持ちよく話ができるでしょう。普通はそこで話が終わるのですが、恋愛上手な人は違います。他にも褒めることはないかと、さらに褒められる部分を探すのです。例えば、相手の笑顔を褒めるとします。 普通に褒めるなら笑顔がいいねです。この時一つ褒めたから十分と思わずもう一つ褒められないかを考えてみます。笑顔になった時のエクボがいいねとさらに加えてみるとどうでしょうか。笑顔とエクボの2つを褒めたことになります。褒められた人も嬉しさが倍増です。笑顔になった時の声がいい、こちらまで明るくなるという褒め方でもいいでしょう。このように追加で褒める習慣を心がけてみてください。もう一つ褒めることがさらに関係を深めていくきっかけになります。この小さな差がじわりじわりと大きな差になります。ダブルで褒める習慣を心がける。愛の力がパワーアップする30の方法。その10。メール100通よりハガキ1枚の方が愛が伝わる。恋愛では小さな差が後から大きな差に変わります。これくらいのことでは喜んでくれないということでも控える必要はなく、どんどん行動すればいいのです。大きく喜んでくれることだけをするのではなく、少しでもいいから喜んでもらえることをしていくことが大切です。少し喜んでもらえただけでは、確かに大きな恋愛に変わっていくのに時間がかかります。しかし普通の人がほとんど見落としている小さなことができる人は後々モテる人に変わります。ほとんどの人がこの少しだけ喜んでくれることをしていません。これくらいまあいいかと思っているのです。私は先日彼女からハガキを1枚もらいました。ハガキの内容は気持ちが綴られた文章でした。それだけでも十分に嬉しかったのですが、一番感動したことはハガキという些細なことをしてくれたということです。ハガキ1枚は小さくて些細なことかもしれませんが、ほとんどの人がなかなかしようとしません。最近では連絡のやり取りをメールでするようになりました。それだけにハガキで気持ちを伝えてもらえると新鮮に感じてしまうのです。たったハガキ1枚は小さなことかもしれませんが、とんでもありません。今ほとんどの人がメールばかりに頼っている分、他の人との差をつけるチャンスなのです。ハガキ1通はメール100通分もの価値があるのです。メール100通よりハガキ1枚で差をつける。愛の力がパワーアップする30の方法。その11。恥ずかしいからこそ早く話しかけて慣れを作ればいい。私は先日好きな人がいますが、恥ずかしくてなかなか話しかけられません。どうすればいいですかというお便りをもらいました。こんな時にはお決まりの良い方法があります。恥ずかしいからこそできるだけ早くに話しかけて、恥ずかしい気持ちがなくなるように慣れを作っておいた方がいいのです。突然話しかけるとおかしくないですかという声が飛んできそうですね。しかし話しかけるのがおかしい状態だから、おかしくない状態にするために早く話しかけてしまうのです。自分に対しても相手にとっても慣れを作ってしまうことが大切です。恥ずかしいから話しかけられない人は意外に多くいます。しかしそんな人に共通しているのは、恥ずかしいを言い訳にして何もしていないということです。恥ずかしくてうまくいかないなら、早く話しかけて恥ずかしさがなくなるまで慣れを作っておいた方が得策なのです。恥ずかしくて何にもしないから恋愛がなかなかうまくできないのです。恥ずかしいことは慣れを作るために体当たりしていけばいいのです。恥ずかしいからこそ早く話しかけて慣れを作る。愛の力がパワーアップする30の方法。その12。ハッピーそうにしている人がモテてしまう。モテる人の共通点はハッピーそうに見えることにあります。女性誌で一躍注目を浴びているモデル志保さんは、いつもハッピーな笑顔になって写っています。いろいろな雑誌に出ていて大きな人気を得ているのは、いつもハッピーを演出しているからです。人間には幸せそうな人に引き寄せられていくという性質があります。笑顔や明るさ、楽しさという要素には人間の親近感を寄せ集める効果があります。ハッピーそうにしている人が一番モテてしまうことになってしまうのです。自分がどれくらい人からモテているかを簡単にチェックする方法があります。友人から見てあなたがどれだけハッピーそうに写っているのかを聞いてみることです。私ってハッピーそうに写ってる？と一言聞いてみるといいでしょう。友人だけでなく親や先生でも誰でも構いませんから聞いてみるといいでしょう。いつもハッピーそうな人は明るい雰囲気を出しているため本当にハッピーになります。いつの間にか周りの人たちにも明るいハッピーな気分を与えているのです。自分がハッピーそうに見えるか考えてみる。愛の力がパワーアップする30の方法。その13。ハプニングがあった時こそ恋愛を楽しむチャンス。ハプニングが起こった時こそ恋愛を楽しむチャンスです。デートを計画した時にうまくいっても計画通りですから当たり前です。しかしデートの最中にハプニングがあった時、そんなハプニングまで楽しんでいるカップルは本物です。予定外が楽しめると喜びも驚きもいつも以上に大きくなります。私はいつも雨の日でもデートは中止せずにするようにしています。本来デートといえば晴れの日がお決まりですが、雨の日にだって十分にデートができます。ある日、私が女の子と歩いていた時のことです。晴れの日だと思っていた日に急に雨が降ってきてしまいました。にわか雨です。こんな時も一つのチャンスと考えるようにしています。雨の日だと傘なしでは外を歩けません。突然降ってきた雨に傘がなければ、たまには地下や建物の中でデートができるというチャンスに巡り合うことができるのです。 晴れの日には全く行かないようなところでもハプニングのおかげで新しい発見ができます。予定通りより予定変更の方がワクワクしてきます。ハプニングとはチャンスなのです。ハプニングをチャンスに変える。愛の力がパワーアップする30の方法。その14。思い込みを捨てることで今までにない恋愛ができる。今までの経験から頭の中で出来上がってしまった固定的な考えのことを思い込みと言います。思い込みは扱い方次第で毒にも薬にもなります。たくさん経験をすればするほど思い込みのおかげで先のことが予測でき、前もって対処できるようになります。だからとはいえ思い込みがあると物事を柔らかく考えることができなくなります。固い考えしかできない自分にもなります。思い込みは使い方によっては諸刃の剣となってしまうのです。ただし今までにない新しい恋愛を求めるなら間違いなく思い込みは捨ててしまう方がうまくいきます。怖い顔をしているから悪い人だと思い込むのをやめ、優しい顔をしているからいい人だと思い込むのをやめましょう。そうすれば自分の恋愛の範囲はぐっと広がります。怖い顔の人でも優しい心を持っていることに気づき、優しい顔の人でも嫌な性格の人もいることに気づくのです。思い込みを捨てて恋愛をすると今まで気づかなかったことに気づくようになり、新しい自分に生まれ変われます。特にどうせでしょという人ほど思い込みが強い傾向があります。どうせと言ってしまうと偏った考え方になるため冷めた恋愛になりやすいのです。どうせをやめて可能性を探すことです。可能性に出会えるのは思い込みを捨てて新しいことに挑戦した時です。意外に優しい人、意外な一面、意外な行動など意外さがあると今までにない新しさに出会えるようになります。時には思い込みを捨てて恋愛に飛び込んでみることも大切です。意外さのある恋愛ほど意外に長く続いてしまうのです。思い込みを捨てて新しい恋愛に飛び込んでみる。愛の力がパワーアップする30の方法。その15。新しい人との出会いは新しい価値観との出会い。留学している間に私はたくさんの人と出会うことができました。最も大きなポイントは日本人以外の人たちともたくさん出会うことができたことです。日本人は黄色人種といって肌が黒すぎず白すぎず中間色の肌を持った人種です。日本の中にいただけでは日本人以外の人と出会うことは少なく、外国から来ている人とはなんだか距離を置いてしまいがちです。もっとも私も留学する前は日本人以外の人とは全然知り合うこともなく、やはりちょっと違う世界の人だなと思っていました。これが留学することで日本人以外の人たちとたくさん知り合うことができ、一気に私の価値観は変わったのです。一気にです。180度ひっくり返したかのように価値観が変わってしまいました。今まで悪いと思っていたことが良いと思うようになったり、良いと思っていたことが悪いことだと思うようになったりしたのです。日本にいた頃は肌の黒い人は怖い人だと優先入観を持っていました。しかしアメリカで黒人と接すると優しさや思いやりのある人が多くいることに驚かされました。私が初めてホームステイを経験した時の話です。初めてのホームステイで出迎えてくれたのは黒人の家族でした。初めてのアメリカ生活で黒人たちと一緒に過ごしていくうちに自分が温かい家族の中にいることに気づかされたのです。クリスマスには親戚のところへ遊びに行き、温かい家庭の中の風景を見て、黒人はとても温かい人たちだと気づいたのです。これ以後、私は黒人だけでなく白人や韓国人、中国人などいろいろな人と出会うことになりました。私が日本にいた頃に思っていたそれぞれに対する印象がだいぶ変わってしまいました。価値観が違うことが当たり前ですから、新しい人との出会いは新しい価値観との出会いです。自分の思い込みがいかに狭く固いものであったのかを後になって恥じてしまったくらいでした。価値観の違いを楽しんでみる。愛の力がパワーアップする30の方法。その16。恋愛は点数がつかないから面白い。学校の勉強が嫌いな人でも恋愛なら大好きであるはずです。学校の勉強では必ず点数がついてしまいます。決められたルールに従って決められた答えを出さないと良い点数を得ることができません。その反面、恋愛では点数がつきません。恋愛をしているとき点数が出ることはありません。これが恋愛の面白さです。恋愛においていいことや残念なことは確かにあります。約束を守ったり、相手に気持ちを伝えたりなど、恋愛向上のポイントは様々です。だからとはいえ、それでも点数はつけることができません。うまくいかない恋愛をしていても、今後の恋愛のことも考えれば、まんざら悪い経験でもないからです。うまくいかない経験をしてしまっても、今度からは気をつけようと反省できれば、次の恋愛で大いに生かすことができるのです。点数がつかない恋愛は終わりのない勉強となるのです。点数のつかない恋愛を楽しむ。愛の力がパワーアップする30の方法。その17。デートで待たされるときはイライラではなくドキドキしよう。好きな人と何回かデートをしていると相手が約束の時間に遅れてくることもたまにあるものです。電車が止まったり寝坊してしまったりと遅れてしまう理由はそれぞれですが、待たされた経験は誰でもあることでしょう。私も彼女とデートするときに待たされてしまうことがあります。 普通ならここでイライラしてしまうところですが、自分の場合、待たされることも一つの幸せの形だと思っています。好きな人を待っているときは、言葉にできない独特のドキドキ感があります。いつ来るのかな、どんな話をしようかな、などと待つ時間に比例していろいろなことを考え、ドキドキにつながるのです。テストの直前や遠足の前日の高揚感とは違う特殊な高揚感です。デートで待たされている時の胸の高鳴りを感じられるのは一つの幸せである証拠です。これを残念なことにイライラ感じてしまう人がいます。待たされてしまった時にイライラしてしまうのは当然といえばそれまでです。しかし好きな人とのせっかくのデートをイライラばかりにしてしまうのはなんともったいないことでしょう。イライラするくらいなら待たされている間にドキドキしている方がよほど精神的に安定します。待たされた時はイライラはやめてドキドキする。愛の力がパワーアップする30の方法。その18。デートの後のありがとうメールが次のデートへつなげていく。デートが始まれば必ず終わりもあります。デートでどう別れれば気持ちよく別れられるかというのは一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。別れる時にはいろいろなパターンがありますが、おすすめの気持ちの良い別れ方があります。別れた後にありがとうメールを送ることです。デートで別れてしまった後は相手のことが好きであるほど悲しい気分に浸ってしまいます。しかし、デートでお別れした後のありがとうメールは、悲しい気持ちから明るい気持ちにさせてくれる効果があります。デートでは、別れた後にどれだけ気持ちの良い余韻を残していくかがポイントです。そんな時こそ、ありがとうメールが、もってこいなのです。私はいつも、デートで別れた後、ありがとうメールを送るようにしています。今日は、とても、楽しかったよ。ありがとう。次のデート楽しみにしています。たった、これだけのメールでも、デートでお別れをしてしまった相手の気持ちを前向きに明るくさせることができるのです。たったこの一言のメッセージが次のデートへとつながっていく効果があるのです。明るく前向きにデートを締めくくることでまたデートがしたい気分になります。デートの後にはありがとうメールをする。愛の力がパワーアップする30の方法。その19。自分にないことを学ばせてもらおう。どんな人と付き合う時でも自分にないところを学んでいくことが大切です。自分にはない新しい価値観を学んで、どんどん自分を磨くことで恋愛をしながら学んでいくのです。私は以前からコミュニケーションを大切にすることを心がけていました。しかし今の彼女と付き合うようになってから上には上がいるなと思いました。彼女は私以上にお店の人との何気ない会話がうまく、いつも感心してしまいます。ありがとうございます。これなんていう名前なんですか、とお店の人とさりげなくコミュニケーションを交わしているのです。そういうところは彼女から学ばなければならないなと思っています。今では時々彼女から上手なコミュニケーションの仕方について教えてもらっているくらいです。自分にはないことを好きな人から学ばせてもらうことで、お付き合い向上だけでなく自分向上にもつながっていくのです。自分にないことを学ばせてもらう。愛の力がパワーアップする30の方法。その20。期待をしすぎるとがっかりの方が大きくなる。恋愛においてがっかりしてしまうのは相手ばかりが悪いわけではありません。単に相手に対する期待が大きすぎたことが原因で、がっかりも大きくなっていることに気づくことが大切です。期待が大きければ大きいほど、がっかりした時も大きながっかりになります。些細なことでもがっかりしてしまい、いつも不安を感じていなければならなくなります。毎日思うように進展がないのは、案外、期待が大きすぎていることがネックになっている場合があります。恋愛にまだ慣れていない人ほど、シンデレラのような素敵なあらすじを期待します。理想を押し付けてうまくいかない時には、相手に当たったり、自分を責めたり、とイライラばかりの毎日になってしまうのです。相手に対しては過剰な期待はしないことです。むしろその時その時で自然な付き合い方やデートを楽しんでいく方が安定した状態でいられます。こうしてくれるはずだ、なぜしてくれないの、とあまり相手に自分の理想を押し付けないようにしましょう。理想を押し付けてしまうのは理想的ではありません。相手にイライラしそうになったら、ただ自分が過剰に期待しすぎていたのではないかと振り返ってみることが大切なのです。あまり期待しすぎないようにする。愛の力がパワーアップする30の方法。その21。よく歩く人ほど恋愛がうまくいく。体を動かす人ほど好きな人との仲もどんどん良くなります。お付き合いをするときにどれだけ外に出て歩けるかが、お付き合いの成り行きに大きく影響を及ぼすからです。これには男性も女性も関係ありません。すべての人に共通する恋愛向上のポイントです。外へ出てよく歩く人ほど、それに比例していろいろなお店に入ったり、遠くまでデートができたりします。時には旅行へ行くこともできたりします。歩くことは人間の基本的なことです。よく歩ける人はそれだけ恋愛を大きくできる可能性を秘めた人なのです。いつも彼の車に頼っていませんか？タクシーばかりに頼っていませんか？デートでの移動を車ばかりに頼っていると、どんどん足腰が緩くなり、いざという時に踏ん張れなくなります。いつの間にか仮デートでも歩くのが面倒くさいために、やっぱりやめようということにもつながってしまいます。 よく歩く人は、こんなつまらないことでチャンスを逃したりしません。些細な時や、いざという時に、じゃあ、行ってみよう、と話が前に進みます。知らず知らずのうちに、たくさんの可能性をつかみ取ることができているのです。よく歩く人になる。愛の力がパワーアップする30の方法。その22。場の空気が読める人は、相手の心も読める人。恋愛は、空気の読める人ほど、うまくいきます。相手のちょっとした気持ちは表情や言葉だけでなく雰囲気にも現れます。目に見えないし聞こえない不可思議な空気です。しかしこれを敏感に感じ取れる人は心のセンサーも敏感になっている証拠です。相手のちょっとした気持ちの変化も雰囲気から読み取っていきます。雰囲気から読み取ることができると相手との接し方も臨機応変にできるためうまく恋愛ができるようになるのです。場の空気が読める人の中に恋愛の下手な人はいません。ちょっと暗い雰囲気になったかなと感じれば少し明るく振る舞えます。ちょっと嫌な雰囲気になれば何とかしなくちゃ。と対策を考えることもできます。雰囲気を読み取れる人ほど気が利く人になれるのです。すぐ雰囲気を感じ取れる人は相手の心を上手に読み取り大切にしていくことができるのです。空気で相手の心を感じ取る。愛の力がパワーアップする30の方法。その23。どこでがっかりするのか知っておくと接し方が上手くなる。人は誰でも触れられたくない弱点や話題があります。その話題を出してしまうだけで相手の気分を悪くさせてしまうことがあります。例えば太っている人の前では基本的に肥満に関する話題は禁物です。太っている人は普通の人以上に肥満という言葉に敏感になっているし、その話題が出てくるだけで嫌な顔をします。太っている人に限らず、アレルギーの人、話し方に特徴のある人、動きが遅い人などにも同じことが言えます。中には、そんなことを気にしてるの?という部分だってあるでしょう。他人から見たら大したことのないことでも本人にとってみれば何より気にしているコンプレックスであったりするのです。どんな話題を出した時にどんな反応をしているのかを日頃からチェックしておくことです。どこでがっかりするのか知っておくと、それ以後は気をつけて接していくことができるようになります。相手の嫌がる話題は出さないことです。付き合いが長ければ長いほど相手のことをよく知ることができるため、うまく接していくことができるようになるのです。相手の嫌がる話題は控えるようにする。愛の力がパワーアップする30の方法。その24。恋愛上手は聞き上手。男性でも女性でも関係なく話ばかりする人は嫌われます。自分のことをアピールしたり日頃の話をしたりなどたくさん話したい気持ちもわかります。しかし自分ばかりが話すというのは大きなマイナスポイントです。自分ばかりが話をするということは相手は話を聞いてばかりいるということなのです。話すより聞く方が疲れます。自分は話ばかりして気分はいいかもしれませんが聞く側はだんだん疲れてきていることに気づきましょう。コミュニケーションは話すより聞く方が少し多めという方がうまくいきます。恋愛力アップのために次の公式を覚えておきましょう。話をするより話を聞く。これは恋愛の至るところで役立つはずです。話はするより聞くことを少し多めにしておく。愛の力がパワーアップする30の方法。その25。過ちはあっていい。許すことを学べばいい。恋愛上手な人は許すことができる人です。いくら好きな人が相手だとしても些細な間違いや喧嘩はあるものです。自分とは違う人間ですからすれ違うことがあって当然です。しかし、こうしたすれ違いが起こった時に2種類の人に分かれます。1. 怒ってしまう人。2. 許すことができる人。なかなか恋愛がうまくいかない人は 1. の怒ってしまう人が当てはまります。些細なことに愛の不安を感じて相手を責め立ててしまいます。愛が壊れてしまうことが恐ろしく不安を拭い去るためについ相手に腹を立ててしまうのです。本当に好きであるゆえに本当に真剣になって怒ってしまいます。しかし毎回続くと本当に疲れます。私が以前付き合っていた彼女はいつも私の行動を監視している人でした。いつ、どこで、誰と何をしていたのかを電話のたびに聞かれます。なぜそんなに聞くの?と尋ねると気になるからと答えます。私は警察の事情聴取を受けているようでした。少しでも不安のある答えを返すと怒ったり泣いたりします。好きだからというのもわかりますがあまりに情緒不安定なのも困りものです。そのためもあり、その人とはあまり長くは続きませんでした。私がストレスを感じてしまい、純粋にお付き合いをすることができなかったのです。その反面、恋愛が上手な人は、2の許すことができる人です。許すことができれば、些細なことで揉めることがなくなります。友人との外出や、ちょっとしたミスを、大丈夫、と言って許してもらえると、こちらも負担を感じることがないため、助かるのです。許す強さを持つことです。許すことができる人には、器の大きさを感じることができ、大人びた印象を受けるのです。些細な過ちくらいは許せるようになる。愛の力がパワーアップする30の方法。 その26。一日に一回は明るい話題で話をする。明るい話題の影響は日々重なれば大きなものになります。お互いが明るい影響を与え合うことができ、相手と良い関係を結べるようになります。一日に一回は明るい話題で話をすることを習慣にしましょう。明るい話題が苦手なら、せめて明るい挨拶くらいはするようにすることです。間違っても笑顔のないくらい関係になるのだけは避けることです。明るい関係は積極的に努力しないとなかなか実現しません。電話をかけたり話しかけたりすることは意思があって実現することです。積極的に明るい話題を出していくことが大切です。私は人間関係ではいつも明るい話題で話をするように心がけています。暗い話をしても相手を暗くさせ自分までも暗くなりいいことなんてありません。暗い話をするくらいなら無理をしてでも明るい話をしていく方がよほど健康的です。やってみれば簡単で明るい話題でしか話ができなくなってしまうほどです。自分は消極的な暗い性格だからうまくいくわけがないと思う人でも一日一回は明るい話題で話をするくらいならできるでしょう。一日一回でも構いませんから少しずつ明るい話をすることに慣れていきましょう。一日に一回は明るい話題で話をする。愛の力がパワーアップする30の方法。その27。愛は量より質の方が大切。お互いに会う時間が少ないせいで恋愛がなかなかうまくいかない人がいます。お互いに勉強や仕事で忙しくなかなか会う時間がないというカップルです。恋愛は量がなければうまくいかないわけではありません。大切なことは量より質です。会う時間が短くても会っている間心の通い合う時間が持てればいい。恋愛がうまくいかない人に限って恋愛を量で進めようとします。もちろん量も大切なポイントです。しかしそれ以上に恋愛ではまず質が大切です。学生時代の恋愛はなかなかうまくいきにくいと言われています。例えば同じ学校に好きな人がいるとします。校内で好きな人のそばにいる時間が長いにもかかわらず、なかなかうまくいかないのは質が伴っていないことにあります。学校では他人の目があり、中途半端な時間が流れてしまいがちです。しかし、二人でデートに出かけると、会う時間が短くても、その短い時間で質の高い時間を過ごせます。学校とは違い、周りの目も気にすることがないため、結果として短いデートでも質の高いデートになっています。やたらに会う時間が長いからとはいえ、すべての恋愛がうまくいくとは限りません。会っている短い時間に質の高い関係ができれば、恋愛はきっとうまくいきます。恋愛では質が第一であることを知っておきましょう。恋愛では量より質を大切にする。愛の力がパワーアップする30の方法。その28。愛のメッセージとは愛、私のメッセージということ。そもそも恋愛は自分を素直に表現してこそうまくいきます。恋愛がうまくいかない人の共通点は自分を隠しながら恋愛を進めていこうとしていることです。私のことは聞かないで。でもあなたのことはもっと知りたい。というのです。自分のことは隠したがるのに相手のことは知りたがります。これでは相手は信用してくれなくなります。自分を表現していない人はやましいことでもあるのかと思ってしまうのです。素直になっていない恋愛はうまくいきません。素直になってこそ本来のあなたを理解してもらえるようになり、関係が深くなるのです。中には本当に人には言えない事情を持った人もいるでしょう。しかし、やはり隠し事をしながら進める関係ではギクシャクするものです。自分を素直に表現しましょう。近づく人とは近づけ、離れるべき人とは離れることができます。ふるいにかける効果があるのです。愛とは全て自分を表現していくことだと考えるのです。愛のメッセージは愛、私のメッセージです。自分を表現した愛、私、メッセージが一番の愛メッセージとなるのです。私を素直に表現する。愛の力がパワーアップする30の方法。その29。ボディ・ランゲージで言葉にできない愛を伝えることができる。ボディ・ランゲージという言葉を聞いたことがありますか？日本語に訳すと、体で伝える言葉という意味です。握手をしたり、肩を叩いて元気づけたりすることは、ボディ・ランゲージの一つです。ボディ・ランゲージのいいところは、言葉にはできない愛を伝えることができるところです。肌と肌が触れ合うときには、声のように耳からではなく、肌から感覚が伝わってきます。人間には五感があります。聴覚、耳、視覚、目、触覚、肌、味覚、口、嗅覚、鼻、です。言葉だけでのコミュニケーションでは、聴覚、耳、から刺激を受けます。しかし、ボディ・ランゲージを使うときには、触覚、肌、からの刺激ですから、別のところから刺激を受けることになるのです。例えば、好きな人から、愛してる、という言葉をかけてもらうと嬉しくなります。愛している、という言葉は、耳から刺激を受けます。しかし、視点を変えて、抱擁、抱きしめる、を通して好きを表現すると、また、違った感覚によって刺激を受けることとなるのです。コミュニケーションは、言葉だけがコミュニケーションではありません。ボディ・ランゲージも、ただ、刺激を受ける感覚器官が違うだけであり、愛の表現の一つになるのです。ボディ・ランゲージで愛を伝える。愛の力がパワーアップする30の方法。 その30。勝ち負けを意識しているうちは良い関係が結べない。恋愛がうまくいく人は相手に対して勝ち負けを意識しません。自分には個性があり、相手には相手の個性があることを知っているため、勝ち負けにこだわったりしないのです。彼女の方が学歴がいい。彼氏の方が背が低い。付き合った人数が自分より多いと勝ち負けを意識する人がいます。勝ち負けを意識していると、いつも相手に対してコンプレックスを持っていなければならなくなります。コンプレックスはそう簡単に消えるものではありません。なかなか消えないコンプレックスをいつまでも引きずっているのでは、なかなかうまくいくはずもないのです。うまくいくカップルは勝ち負けを考えていません。好きであるゆえに些細な悩みも悩みでなくなっているのです。彼女の方が背が高くても気にしていませんから。彼女の方が学歴が高いからいろいろ教えてもらっています。こんな言葉が言えるカップルは決まって幸せそうなカップルです。勝ち負けを意識していないため純粋に好きな気持ちを表現できているのです。勝ち負けを意識しないようにする。愛の力がパワーアップする30の方法。まとめ。その1。減らない愛をどんどんプレゼントしていく。その2。恋愛がよくわからないからこそまず体当たりしていく。その3。恋愛は2人でも基本は自分1人であることに気づく。その4。恋愛で大人になる。その5。ドキドキという羅針盤で愛すべき正直な方向を調べてみる。その6。愛し合うのは1人だけに絞る。その7。約束をしっかり守る。その8。失敗は笑うのではなく褒めてあげる。その9。ダブルで褒める習慣を心がける。その10。メール100通よりハガキ1枚で差をつける。その11。恥ずかしいからこそ早く話しかけて慣れを作る。その12。自分がハッピーそうに見えるか考えてみる。その13。ハプニングをチャンスに変える。その14。思い込みを捨てて新しい恋愛に飛び込んでみる。その15。価値観の違いを楽しんでみる。その16。点数のつかない恋愛を楽しむ。その17。待たされた時はイライラはやめてドキドキする。その18。デートの後にはありがとうメールをする。その19。自分にないことを学ばせてもらう。その20。あまり期待しすぎないようにする。その21。よく歩く人になる。その22。空気で相手の心を感じ取る。その23。相手の嫌がる話題は控えるようにする。その24。話はするより聞くことを少し多めにしておく。その25。些細な過ちくらいは許せるようになる。その26。一日に一回は明るい話題で話をする。その27。恋愛では量より質を大切にする。その28。私を素直に表現する。その29。ボディ、ランゲージで愛を伝える。その30。勝ち負けを意識しないようにする。